日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームスです。この番組は毎回素敵なゲストをお招きして、これまで叶えてきた夢、そしてその夢を叶える秘訣、これから未来叶えていきたい夢と夢を持つ価値についてお話を伺っていきたいと思っております。そしてリスナーの皆さんにとって夢を持つことや夢を叶えるためのヒントになったら嬉しいなと思っております。今回もどんな話が聞けるのか、最後までどうぞお楽しみになさってください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは早速ゲストをお招きしたいと思います。本日のゲスト、南哲也さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
ウェルカム。南哲也さんなんてね、お呼びすることあんまりないんですけど、はい、普段団長ジェームスの感じなんで、今日もジェームス団長で大丈夫ですか？
ウェルカムでーす。ウェルカム。
あの団長とは、はい、いろんな共通点がありまして、はい、実は誕生日が同じと。
同じと。
ついこの間誕生日が終わったところですよね。
はい。
新たな年になりまして、10月1日で。
はい。
新たな年スタートということなんですけども。
はい。
僕らの出会いは実は今年に入ってからの出会いで、
はい。
夢協会の活動に、まあ、団長が、まあ、関わってくれるようになってきて、
はい。
飛躍的にですね、
はい。
この夢協会はぐっと今、伸びてるところです。
はい、嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ま
あ、いろんなことをね、今までもやってこられてると思うんですけども、今日は少しずつ、はい、まあ、時間もあんまりないんですけど、
はい、
団長の夢について、
はい、
お聞きしていきたいなと思うんですが、
はい、
僕らの夢協会の活動の中で、
はい、
ワクワク夢教室といって、はい、まあ、学校で出前授業やってるじゃないですか。
はい、
でそれを、まあ、団長が、まあ、見ていただいたときに、
はい、
これはいいと言っていただいて、はい、今本当にそれをやる学校やそれをやる先生たちの教育に向かってね、
はい、
いろんなところでお話ししていただいていると思うんですけど、
はい、
一言でこのワクワク夢教室の魅力って何ですか？
はい、そうですね、もし私がちっちゃい時にその授業をもし受けることができていたとしたら、うん、大きく未来を変えることができたんちゃうんかなと、
はい、
もう夢を持つことって大切だよと、
うん、
そのもう今日や夢に向かっていくことによって自分の未来を自分の手で変えていけるんだっていうことを一人でも多くのちびっか若者たちに届けられたらなっていうのを、
うん、
自分がまさにそう思ったからです。
なるほど、明確ですね。
はい、
団長って本当にこういろんなところで講演もね、
はい、
されていて全国回って講演されてるじゃないですか。
はい、
そういった意味ではこう明確に分かりやすい言葉でお伝えいただくの得意ですね。
はいはい、そうですね、それが人にグッと来た時、
うん、
大きく人間は行動を開始すると思っているので、
はい、
それを伝えられたらなと思ってます。
そうですね、なんか今南哲也さん団長夢協会についての魅力ってお話いただいてるんですけど、
はい、
団長ってどんな人なのっていうのを、
まあ、はい、
多くの人がもうねご存知だと思うんですけど、
はい、
簡単に自己紹介、
はいはい、
してもらった方がいいかな。
はい、
はい、
私は今現在、人が人を思う気持ちを形にすることの素晴らしさを伝える、
うん、
そういうお仕事を使命感を持ってやってます。
はい、
ま
あ、ファイナンシャルプランナーですよね。
そうですね、
うん、
本当に多くの人が、なぜ人を思うのかと、
はい、
どんな時にそれを感じるのかっていうことを、
うん、
たくさんいろんな人に出会って届けていくと、はい、ありがとうが返ってくることが素晴らしく嬉しいなと思って毎日を生きてます。
なるほどね、
はい、
ファイナンシャルプランナーっていうとどうしてもファイナンシャルのプランニングっていう感じだと思うんですけど、
はい、
もっと広く、
はい、
こうライフというか、
はい、
その人の人生そのものをプランニングする、
はい、
そのための一つのツールがファイナンシャルっていうような感じですよね。
そうですね、
話聞いてるとね、
はい、
だから多分全国の例えば教育委員会とか回っ って講演されてると思うんですけど、はい、そういったところが響いてるのかななんてね、普段見てて思ってます。
ありがとうございます。
素晴らしい、
はい、
いいね
いいね
今日前半は、はい、そうこの番組はですね、はい、実は9月までは、はい、日曜日の7時19時半からだったんですけども、はい、10月からですね、はい、ちょっと深夜帯に移行しまして、
お
なのでかなりこう寝静まった状態で、はい、これを聞いてる方が多いと、
はい、
だからもしかすると僕らの学生の頃のジェットストリームみたいな、はい、そんな時間帯なんで、
はい、
まあその中でも元気出して、はい、行きたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。前半は、はい、いろんなゲストの方にですね、はい、これまで叶えてきた夢と、はい、その夢を叶えるにあたってこれが秘訣だなと、はい、夢を叶えるコツってこれだなっていうことについて、はい、お話しいただいてるんですけど、
はい、
団長もたくさんいろんなね、はい、夢叶えてきてるじゃないですか、
はい、
でその中をの一つ挙げるとしたら、はいはい、何を話したらいいですかね。
そうですね、私前職たこ焼き屋さんを杉並区の高円寺でやってたんですけど、うん、そのたこ焼き屋さん、いわゆる自分でお店を必ずいつかオープンさせるんだっていうことを、はい、自分の中でやってきました、
うん、
でそのために僕は高校卒業して4年アルバイトをして、はい、自分の貯めたお金と日本育英会の奨学金で22から26まで大学行きまして、
はい、
それから2年間日本と東南アジアをずっとヒッチハイクで旅して回って、うん、で日本に帰ってきて5年間以内にお店持とうって決めて、
はい、
一生懸命サラリーマンをやりながら飲食店で働いて、はい、もらった給料の 98.9% 貯金して、はい、きなこ牛乳だけ
飲みつつ
1000何百万貯めて、
はい、
今度は東京やーっつって東京の杉並区の高円寺で9年間たこ焼きさんやったんですけど、
はい、
どういうことを自分が目指して、
うん、
でそれを逆算していつ何を今しなければいけないのかということを明確に考えて、うんうんうん、それをやってきたことによって自分自身がその夢を叶えることができた部分があるんじゃないかなと思うんで、はい、それを僕は一生懸命やってきたことがすごく今の自分を作っていると思いますね。
なるほどね、はい、たこ焼き屋さんになりたいっていう夢だったわけじゃないんですよね。
そうです、自分でお店を持つ、うん、っていうのが一つの夢だったんですね。
なんでたこ焼き屋さんだったんですか。
たこ焼きが大好きだからです。美味しい、そしてこ、うん、の美味しいたこ焼き食べてほしい、うん、だからそのやっていることに自信があるし、はい、使命感を持てるっていうのがやっぱ好きでないと本当の思いは届けられないと思うんですよ。
YouTube とかで、
はい、
あれ引っ張りだこで検索すると出てくるんでした
ね。出てきますね。
引っ張りだこたこ焼きとかで高円寺とかで検索すると
出てきます、ね、
当時のお店での、はい、この振る舞いが
VTR も出てきますし、
出てきますよね、
はい、記事もたくさん出てきますね。
一言で言うとですね、はい、まあ、なかなか一言で言えないと思うんですけど、はい、たこ焼き屋さんって世の中たくさんあるじゃないですか、
はい、
でその中で決定的に違うものって何だったんですか、はい、差別か。
要は来ていただいたお客さんに、うん、たこ焼きを売ることが仕事でなくて喜んでもらうことだよと。だから出来たてにこだわっていたりとか、来ていただいたお客さんがこの店に来てよかったって思っていただけるために、うん、その人が本当に何を求めているのかということを、うん、まあ、たこ焼きを焼きながらお話をしていきながら、うん、届けられることが他のお店とは違う僕の中で求めていたお店像ですね。
うん、
はい、
そのコンセプトって、はい、どういうふうにして生まれてきたんですか。
お仕事の目的って、うん、物を売ることや何かを届けることじゃなくて、うん、人を喜ばせることだと。
うん、
その人を喜ばせるっていうことがもし本当に届けられたとしたら、うん、どんなお仕事をしていたとしてもそのお仕事にすごく誇りを持てると思うんですよ、
はい、
だから僕にとって大好きなたこ焼きで、うん、みんなが喜んでくれたら、うん、で来てくれたお客さんがこの店来てよかったと思っていただけたら、うん、それが僕の中で素晴らしいお仕事だなと思ってたんです。
すごい綺麗ですよね。綺麗すぎてどうしようかなと思ってるんですけど、
はい、
好きを仕事にってよく言うけど、はい、好きだから仕事にできないよっていう人もいたりするじゃないですか、
はい、
たこ焼き好きだからたこ焼きを屋さんをやって、
はい、
でそれを通して多くの人に幸せを届けたいって、
はい、
ものすごくこう綺麗に並んでますけど、
はい、
その間になんかこう挫折とか失敗とか、はい、嫌な思いしたこととかってあるんですか。
はい、やっぱお仕事やってる中でいいことばっかりではないんで、
うんうんうん、
ただいろんな苦しいことや悔しいことがあったとしても、はい、それを消し去るぐらい嬉しいことが一生懸命やってると起こるんですよ。
はあ、だから例えばどんなこと。
そうですね、例えばたこ焼き屋さんやってる時に、うん、オーダーを間違えてしまって、
はいはいはい、
でその中で お客さんがすごく不機嫌になって帰ってしまわれたと、うんうん、 でもそれでも一生懸命頑張ってやってると、あのこういうことあるよって、まあ、いろんな方が声をかけてくれたりとか、うん、はい、励ましてくれたりとか、うん、そうすることによって、あ、こんなに喜んでくれる人がいるんやから、うんうん、あの失敗は何もない、全て学びだと思って前を進めることができて今があるなと思ってます、
うん、なるほどね、
はい、
そうか、いいことしてますね。
いえ、ありがとうございます。
あの夢をね、あの夢というかこう独立したいとか、
はい、
起業したいとか、
はい、
言ってる人たくさんいるじゃないですか、
はいはい、
でそれを好きを仕事にできたら最高だなって思ってる人たちいると思うんですけど、
はい、
でも多くの人たちがその掲げた夢を実現できなくて、
はい、
まあ、諦めちゃってる人たちって意外と多いと思うんですよ、
はい、
でそういう人たちにとってみれば確かにこう何か起業したい、はい、そのためにお金を貯めて、
はい、
こういう風にやってきたって、はい、もちろんそうだと思うんですけど、
はい、
なんかこう夢を叶えていくための秘訣って、
はい、
その目標を設定してそれをこうなんて言うんでしょうね、細分化して、
はい、
日々の行動を頑張るって、もちろんそれって一面だと思うんだけど、
はい、
なんかそれだけでは僕は夢は実現しないんじゃないかなと思っていて、
はい、
なんか団長の中で夢を叶える秘訣、
はい、
としてもし挙げるとしたら、
はい、
他にどんな要素があると思います
か。夢を叶える秘訣、夢を叶えるためには、うん、どうしてもその夢を叶えたいって、
うん、
心の底から奥深く思う願望、それがないと求めることってできないです、
はい、
だから目標を掲げてもそこに向かっていくことはできない、
うん、
なぜならば目的がないからです。
あ、
夢を叶える秘訣を一言で言うてくださいって言われたら、うん、目的意識を持って目標を掲げ、その目標を達成するために具体的な課題を自分自身に課し、誰が見てる見てないに関わらず毎日毎日コツコツコツコツそれをやり続けること、
うん、
それが for me ではなく for you、 自分以外の周りの人のためにその力が使われること。
なるほど。
それが本当にできたら必ず夢は実現することができる日がやってくると信じています。
なるほどね。あの高円寺でたこ焼き屋さんをやろうというのがあるじゃないですか、
はい、
これはじゃあ人生の中では目標になるのかしら。
そうですね、またそれが成し遂げられたらまた次、
次、また次と、
また次と。僕がたこ焼き屋さんやっていた時に、うん、閉店する時に、いろんなことを、まあ、書いてくれた記事があるんですけど、はい、その記事の中に、あ、マスターは目標を一つクリアしたから次のステップに行ったんですよねっていう記事が今でも残ってるんですけど、
なるほど。
常に新しい自分の中で本当に今やりたいこと、
うんうんうん、
本当に目指すべきものっていうのを見つけてクリアしたらまた次の夢、またクリアしたらまた次の夢、それをずっとずっと持ち続け、やり続けて死んでいける人が本当の幸せものなんちゃうんかなと思ってるんですよね。
いいですね。
はい。
ねえ、そうか。そういう意味では目的っていうのは、到達しきれないかもしれないけど、大きな人生の生きる意義みたいなところですかね。
はい、
目的ってね、うん。
富士山の山頂に夢があると。
うん、
その夢を目指すからこそ、途中何合目まで行くんだっていう目標があって、
うんうん、
その目標をクリアしたからこそ次の目標がまた設定されて、
はい、
でまたその目標をクリアしたからまた次に向かえる、
うん、
でもその遠い頂上と言われているものが下から見た時にないと、
うん、
そこに向かっていくことはできないんです。
なるほどね、
はい、
あのもしかすると若い方の中には、
はい、
大きなこの目的までは見えないけど、
うん、
でも直近、例えばこの1年以内に起業するとか、
うん、
そう身近なところでの目標設定をしている人たちっていると思うんですよ、うん、
はい、
でもちろんこの目的があって目標だとは思うものの、
はい、
じゃあこの1年後の目標を叶えようといった時に、
はい、
それすらやっぱり叶えられない人たちもいると思うんね、
はい、
で団長の中で、
はい、
例えばたこ焼き屋さんをオープンするっていうのは、
はい、
目標の中間地点かもしれないけど、
はい、
これを叶えていくにあたって、
はい、
おそらくなんかこれを叶えるためのコツというか、
はい、
秘訣というか、
はい、
があったような気がするんですけど、
はい、
それって何ですかね、
はい、一つ、遠い時間軸で、
うん、
夢があると、
はい、
その夢を目指すべき必要があるのにそれがなかなかいけないっていうのは、うんうん、ある意味自分の今現在いる立ち位置に比べて、うん、目標値が高すぎるんですね、
はいはいはい、
夢が大きすぎる。でも夢は大きくていいんです、
うん、
ただその中でもうちょっと頑張ればクリアできる、
うんうん、
手前にちっちゃい目標が必要なんですよ、
うんうんうん、
でそれが遠い夢と言われているのが第一目標、
はい、
でちょっと頑張ればできる目標みたいなものが第二目標、うん、
はい、
で第三目標と言われている目印が何かって言ったら、うん、プロセス目標で、
なるほど、
毎日これをやりさえすれば必ずできるっていうもの、うんうん、例えば1日2リットル必ずお水を飲むとか、はい、朝6時になったら必ず起きるとか、うん、夜になったら必ず何時になったら寝るとか、うん、ご飯を食べるときはサラダからじゃないと食べないとか、うん、その毎日毎日自分にとってイエスがあれば、はい、第二目標ちょっと先の目標に向かっていける力が湧く、うん、
なるほどね。
それを繰り返していくといつか目指していれば心の奥底から深く強く思って、うん、その目的意識を持って夢を持っていたらいつか必ず実現できるとそう信じてます。
なるほどね。まあ、それがだから今までの経験に基づいて、はい、それが自信となって言葉になってるんだよね。
はい、
うん、よく高円寺 の, そのたこ焼き屋さんの話は、はい、私も何度も講演聞いてるんで、
はい、
例えば不動産屋さんにね毎日行って、はい、いい物件がないかって聞いていたとか、
はい、
オープンするときには街中の人が団長のことを知ってたとか、はい、やっぱりなんかこう団長と話していいと思うのは、はい、確かにこう熱いメッセージとか、
はい、
素晴らしいメッセージをしていただくんですけど、はい、なんかその裏側にっていうか根底にある人間的な魅力とか、
はい、
応援したくなるようなキャラクターが、はい、はそこにあるような気がするんですけど、
はい、
そんなことはご自身でも自覚はされたりしてますか？
いやもう本当にただ一生懸命生きているその姿が今の自分の等身大だなと思ってるんで、
うんうんうん
まあ、それをまずは自分がやることなんだと、
うん、
誰かが何かをしてくれたから自分が何かをするんじゃなくて、
うんうんうん、
自分がまずはそれを届けると必ずそれがいつしか ありがとうってなってくる帰ってきてくれると信じてるんで。
なるほど。
はい、
ということはじゃあこれをしたらみんなが自分のことを認めてくれるかなとか、
はい、
こうしたら応援してくれるかなっていうことじゃなく、
はい、
目の前のことを本当に一生懸命やってたら、
はい、
周りの人がそれを認めてくれて、
はい、
で声をかけてくれるというか応援してくれるようになるっていう、
はい
まあ、後付けでついてくるっていう感じですかね、その部分はね、
はい、僕はちっちゃい時すごく人を応援するとか、うん、そういう for you である気持ちってほとんど持ってない子供だったんですね。
おお、そうなんだ。
ちっちゃい時は僕サッカーやってたんですけど、うん、もう自分がヒーローになりたい、うんうん、俺がすごいやつだって思われたいっつって、
はいはいはい、
もう自分が自分が自分がって言ってサッカーやっとったら、うん、自分たちの仲間からついたあだ名がブラックホールってあだ名だったんですよ。
お
もうあいつにボールが一回入ったら二度と戻ってけへん
なるほど。
でもなぜ今みたいな気持ちになることができたんかって言うたら、うん、僕大学生の時に応援団に出会いました。
なるほど。
応援団ってどんな集団なんつったら、うん、真っ黒い学生服を着ていつまでに応援しつけてる姿を見せることで、
うん、
あんなに一生懸命あいつらが頑張ってんなら、うん、ヒット一本打つぞと応援団、チアリーダー、吹奏楽団、観客、選手たちが一致団結することこそ完成された応援であると、うん、一心不乱に応援しているうちにいつの間にかたくさんの人たちに私たちが応援してもらって元気に応援団をやれてるんだって思える瞬間があったんです。
なるほどね。
僕は応援団で学んだ言葉があります、
うん、
喜べば喜び事が喜んで喜び集めて喜んでくる、うん、どんな意味かって言ったらとてもとても嬉しいことをしてもらえたらその嬉しいことを次の人に届けよう、
うん、
とてもとても嬉しいエピソードを聞いたらそのエピソードを次の人に伝えていこうと、
うん、
そのことを伝えてもらったりそのことをしてもらえた人がむちゃくちゃ嬉しかったと思ってまた次の人に、またその人が嬉しかったとまた次の人に、自分以外の周りの人のたくさんたくさんそのありがとうがいっぱいになったら、
なるほど、
いつか巡り巡って自分のところに戻ってくるやもしれへんな。でもそれは誰かが何かをしてくれたからやるんじゃなくて、
うん、
自分からやるんだっていうのが応援団なんだっていうことを教わって、それから周りの人に今持っている限りの力でええから For you ありがとうを届けられたらありがとうを返してくれるんだっていうのを学んで今があるんです。
なるほど。
はい。
ということはじゃあその出会いはすごい貴重な出会いですね。
貴重な体験であり出会いですね。
まあ団長にとってのその出会いがあって、多分今の団長を作り上げてると思うんですけど、
はい、
前半ここまでにしてですね、後半では、
はい、
まあ、これから未来のね、
はい、
団長の夢を、
はい、
お話しいただくんですけど、
はい、
もしかするとその出会いっていうのが、
はい、
一つのキーワードになるかななんて、
はい、
いうふうに思って今聞いてたので、
はい、
後半に行きたいと思います、
はい、
前半ここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
夢のため。深夜帯の放送なんですけど、
はい、
こんな熱い感じで大丈夫ですかね。
大丈夫だと思います。
はい、団長の、はい、本当にいろんなことをね今やっていただいていて、
はい、
応援って一つすごいテーマだなと改めて思ったんですけど、
はい、
これから先の未来の、はい、また夢、はい、について、はい、いろいろあると思うんですけど、
はい、
一つ教えていただけます？
はい、私の夢は、うん、日本全国たくさんの人にスピーチをして元気と勇気を届けていくっていうのが僕の中で今掲げている夢なんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、
それはもう少し具体的に解説すると、
そうですね、じゃあなぜ、スピーチをしてたくさんの人のところに元気と勇気を届けたいのかって言うたら、はい、やっぱどこかで誰かが、うん、私の話を聞いてくれて、
うん、
あの南さんのお話を聞いて私は元気をもらえたんだと、
うん、はい、
あのお話を聞いて私は人生の選択が大きく変わったんだって言ってくれたことが一人でも生まれたら嬉しいなと思ってるんです、
うん、
で私の中で の幸せって何って言ったら、
はい、
一つは自分のお嫁さんが、あ、本当にこの人と出会ってよかったっていつか思ってくれること。
なるほど。
でうち上8歳の娘と1歳の男の子の赤ちゃんが今いてるんやけど、うん、はい、そのちびっ子たちがいつか大人になってこのパパに育ててもらったから今の私たちがいるって言ってくれたら嬉しいなと思ってるんです、
うん、
で3つ目が私と出会ってくれた人たちが今後人生生きていく上で、うん、南さんに会ったから今私はこんなに元気に前を向いて生きてるんだって言
う
てくれる人がいたら僕はすごく嬉しいなと思っていつしか死んでいけるんちゃうかなと。
なるほど。
そのためには一人一人の人にもちろん伝えていくんですけど、
はい、
たくさんの人たちに講演という形を通じて思いを届けられたら、
うん、
素晴らしく自分自身がこの今の時代に生きた価値を見出すことができるんちゃうかなと思って、それを夢に掲げています。
素晴らしいね。
ありがとうございます。
3つのうち1つ目と2つ目はもうすでに達成してるんじゃないですか、
まあ、本当に
奥さん娘さん、
はい、
まあ、1歳だとちょっとまだ分かんないかもしれないけど、まだ
ちっちゃすぎるからね、うんうんうん、はい、
ねえ、
はい、
でも確かにそういう意味では人生は出会いで変わりますもんね。
変わります。大きく変わります、
うん、
でその出会いを選択してるのも自分です。有効な情報と選択と決断によって人は未来を変えることができるので、
うん、
自ら自分が出向いて多くの情報や人を求めていくことがむちゃくちゃ重要ですね、うん、
ですね、
はい、
僕らのこの活動を応援していただけるきっかけになったのは、
はい、
まあ、うちの理事のはじめちゃんが奄美大島に行って、はい、空港でたまたま出会ったんでしょ。
そうです、たまたま出会った
。で、ひげ生やした親父に、
はい、
何やってんのあなたみたいなところから、
はいはい、
で彼も言ってましたけど何を言ったらいいかなと思って、
はい、
実は夢協会ってのやってるんですよみたいなことから、
はい、
付き合いが始まって、はい、応援するよって言っていただいてまさに応援し続けてくださって今があると思うんですけど、
はいはい、
今月に何回かいろんな人たちのコラボのセミナーとかやってらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
で僕も最初は単にコラボなのかなと思ったんだけど、
はい、
素晴らしい人もいるし、
はい、
まだこれからみたいな人もいるけど、
はいはい、
その人たちを応援するっていうのが一つのテーマにやってらっしゃると思うんですけど、
はい、
その辺ってこう応援することの価値みたいなのって、
はいはい、
南さんどういうふうに考えてるんですか。
そうですね、僕が今お仕事を今頑張ってやってるんですけど、うん、その自分と関わり合ってくれた人がただただ南さんと出会ってよかったっていうだけじゃなくて、うん、で僕とご縁をいただいた方が本当にそういう無料のセミナーに参加していただけることで、うん、あ、この人とのご縁があったからまたこの人とつながって、
うんうんうん、
でその人が持っている思いやそういった自分の中で内に秘めているものを発表することで、
うん、
また誰かが元気になるんですよね。
なるほど。
でその元気になった人がまたその次の人にそれを伝えていくと、
うん、
その連鎖が起こっていく一つの場を自分で作ったら、
うん、
それが加速度的に広がっていくんじゃないかなと、
うん、
自然発生的にどこかで何かが起こるのを待つんじゃなくて、
うん、
まずは自分がそれを発信していくことって大事かなと思っているのが今のこのスタイルである形になっているかなと。
まず自分がやると。
まず自分がやると。
素晴らしいね。はい、そっか。なるほどね。はい、もう、かなり時間終わりの方になってるんですけど、
はい、
夢を持つことって、
はい、
夢なんかなくてもいいよっていう人たち、意外といるんですよ。
はいはい。
ね、でむしろ夢持たなくたっていいじゃないみたいな、
はい、
のもあるんですけど、
はい、
団長の中でこう夢を持つこと、まあ、さっきの全国をスピーチで回るっていうことも含めて、
はい、
夢を持つことの価値って何だと思いますか。はい、
そうですね、夢を持つことの価値、夢があるからこそ頑張れることがある、
うん、
人間目の前に壁が立ちはだかったり、
うん、
すごく 自分の中では諦めなければいけないと思うようなことがあったときに、うん、何のために誰のためになぜその夢に向かって行くべき必要があるのか、うん、何のために誰のためになぜそれにこだわらへんかったらあかんのかっていう、うん、そういうものが明確にあると諦めないで、うん、できるまで続ける、
うん、なるほど、
できている人に聞きに行く、うん、それをどんなことがあっても成し遂げなければいけないっていう心の支えになるのが夢を持つ価値だと僕は思うんですね。
なるほどね。
なければすぐ諦めちゃうと思うんですよ、うんうんうん、でもそれがあるから明確だからこそそこに向かっていく。で一生懸命頑張っていると、うん、いつか誰かがどこかでその姿を見ていてくれて、うん、必ず応援してくれる人が出る。
なるほどね。
それを続けることの向こう側に、うん、僕は成功がいつかやってくると信じています。
なるほど。かつそれがフォーミーじゃなくてフォーユーだと、はい、いうことですね。今日だけでは多分語り尽くせないので、
はい、
ぜひ団長の話をもっともっと聞いてみたいっていう人は、はい、定期的にね、セミナーやってますし、はい、まあ、日本全国回ってらっしゃるので、
はい、
直接、
はい、
話聞けることって、機会まだまだ、今のところあると思うんで、
はい、
そのうち大先生になってね、なかなか聞けない。ってこともあるかもしれないけど、まあ、そんな機会に皆さんに得てもらいたいなと思います、
はいはい、
あっという間ですけどエンディングに移りたいと思います。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
あっという間でしょ。
あっという間でしたね。
私も普段からね、いろんな話聞いてますけど、はい、改めてこうやって聞いていくと、
はい、
あ、団長素晴らしいなって改めて思いました。
ありがとうございます。
いい話しますね。
ありがとうございます。
そのいい話がね、こう裏付けがあるからいいんだよね、
はい、
今まで人生の多分表には見えてない苦労たくさんあると思うんだけど、
はい、
それによって裏付けされている話がとても説得力があって、
はい、
なんて言うんだろう、飾ってないなっていうか、はい、という感じをね、受けます。
ありがとうございます。
最後はリスナーの皆さんに、
はい、
まあ、夢を一つのテーマに僕らやってるので、
はい、
そのことでもいいし、
はい、
今思っている、
はい、
まあ、若い方でも年を召した方でも、
はい、
まあ、要は多くのリスナーの方に最後一言ですね、
はい、
団長からなんかこう勇気が出るような、
はい、
そんなメッセージをしていただけたらと思います。
ありがとうございます。僕は小さい時に周りの大人たちにちょっとでもいい学校に行って、うん、ちょっとでもいいところに就職して、ちょっとでもお金を稼いで大きいお家を建てることができたらそれが幸せかもしれないっていうことを耳元でずっとささやかれて、うん、僕は勉強するっていうことをしていました。でも、うん、たくさん勉強ができたわけでもないし、多くの成功を遂げるべくいい学校にどんどん進んでっていうルートを通ることができなかったんです、
うん、
だからこそここでは終われないと、そうして一生懸命頑張ることを自分が選択できた。それはなぜかっていうと、うん、一生懸命頑張っていた時に本当に、幸せっていうのはいい学校に行くことやお金持ちになることじゃないと、自分にとって何が向いていて何をやってる時最も自分が輝けるのかっていうことを自分自身で見つけて、そのことを一生懸命周りの人に For You で届けていると、うん、それを誰かが見ていてくれて、その姿をやってる自分が自分のことを好きになれて、そのことを本当に多くの人たちと同じ方向を向いてくることができたとしたら、うん、素晴らしい未来がやってくると。それは全ての人に同じ権限が与えられていて、うん、そのことを今このことに気がついた人が今現在持っている自分のできる限りの思いを持って現在進行形でやり続けたら、
うん、
それが素晴らしい未来を築くことになると。だから今からでいいんです、
うん、
何歳からでも変われる。今自分が思った瞬間からこれをスタートしていってくれたら本当に日本は元気になると、そう信じています。
誰かのために生きる人生じゃなくて、
はい、
自分のために生きてほしいよね、
はい、
でそれが人のためになってたら
結果、ね、
最高ですね、
はい、
そうすると日本も元気になって最高な時代が来ますね、
はい、来ます。まずは自分が元気を出すこと、
うん、
それを次に人に届けること、
うん、
そしてみんなで同じ方向を向いてそれをやり続けることだよと、
うん、
それをやってる自分がおそらく最高に幸せを感じられる瞬間であると
ですね、
私はそう思っています。
いや素晴らしいですね。 まあ、そういう夢や生き方をお互いに認め合って応援し合える、
はい、
そんな夢を応援し合う循環型の社会を作りたいというのも僕らの思いなんで、まあ、そういったところもシンクロしていただきながら進んでるのかもしれないですね。
今でも応援団長です。
OK、はい、じゃあ最後に例のやつをやって、
はい、
終わりにしたいと思います、
はい、
深夜ですが、
はい、
元気にいきたいと思います。
もちろんです。
いきますよ、せーの、
いいねー。